恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
イエス・キリストが誕生します900年ほど前に、南ユダ王国に生きたミカという預言者が一つの預言をしました。ちなみにミカと言いましても女性ではありません。彼は男性です。聖書ミカ書5章2節から4節にこのように記録されています。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを抑えめる者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から古の日からである。それゆえ産婦の産み落とす時まで主は彼らを渡し置かれる。その後その兄弟たちの残れる者はイスラエルの子らのもとに帰る。彼は主の力により、その神主の名の意向により、立ってその群れを養い、彼らを安らかにおらせる。今彼は大いなるものとなって、地の果てにまで及ぶからである。時代が変わり、この予言がなされてから約900年後、エルサレムの祭司長や律法学者に、メシアはどこから生まれるのかと尋ねた王がいました。当時ユダヤ地区を統治していたヘロデ王です。その問いに対して祭司長と律法学者たちは、古の時代に書かれたこのミカの五章を引用して王の問いに答えました。マタイ2章5節6節に書かれている通りです。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者が、すなわちミカのことです。こう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。それまで900年もの間、埋もれていたミカ書の預言が掘り起こされ、そこに光が当てられました。ヘロデ王はこれらのことを聞き、不安を感じたと聖書は記しています。そのメシアの存在が自分の統治の障害になるのではないか、ひいては自分の地位を脅かすことになるのではないかと思ったからです。そして言うまでもない、このベツレヘムから出る一人の君、イスラエルの牧者とはイエス・キリストを指しています。このような政治的な背景、個人的感情が絡まり合って、クリスマスの出来事は始まりました。今日私たちの世界では、クリスマスになりますとポインセチアが飾られ、ろうそくが灯され、イルミネーションが街では飾られ、華やかになります。日本にいた時は、クリスマスイブになりますと、どういうわけか、ケンタッキーフライドチキンの店先に立つ、あの創業者であるカーネル・サンダースは、サンタの衣装を着て、これ不思議ですけど、アメリカには立ってないんですね。日本オリジナル。This is Japanese ケンタッキーフライドチキン。カーネル・サンダース、the founder of KC, is standing each ケンタッキーフライドチキン。彼はサンタの衣装を着て、店には行列ができていたのを覚えていますが、もう20年私も日本でクリスマス過ごしてないので、今もそうかわかりませんが、きっとまだカーネルおじさんは、今日もサンタの格好をしているのでありましょう。ろうそくが灯される雰囲気からなのでしょうか、時にクリスマスはどういうわけか、ロマンチックなものとされて、クリスマスイブに恋人とデートをするならこのレストラン、プレゼントするなら今年はこれがおすすめなどというような特集がなされるのもこのシーズンであります。このような類のことが今日の多くの人たちにとってのクリスマスです。しかし、今日は これらのことに対して、実際にイエス・キリストが今から2000年前に、ミカの預言が示したベツレヘムという村で生まれた時の、その状況というものはどんなものであったかということを見ていくことによって、クリスマスの本当の意味を探ることができたらと願っております。このベツレヘムにつきましては、先週もお話ししましたが、今日そこはパレスチナ自治区となっています。この町に入るために検問所を抜けます。そしてそこを抜けますと、すぐにラケルという女性の墓があります。ラケルとは誰か。そうです。あの創世記に記されているヤコブの妻ラケルの墓だと言われているものです。創世記の35章19節に記されている通りです。ラケルは死んでエフラタ、すなわちベツレヘムの道に葬られた。ヤコブはその墓に柱を立てた。これはラケルの墓の柱であって、今日に至っている。私がベツレヘムを訪ねたとき、この墓の傍らではインティファイダーや銃撃戦がたびたび起こるために、彼女の墓は高い壁で囲まれており、中を見ることはできませんでした。このラケルは、なんで召されたのか。創世記はこう記しています。その難産にあたってサンバは彼女に言った。心配することはありません。今度も男の子です。彼女は死に臨み、魂の去ろうとするときその名をベノニと呼んだ。しかし父はこれをベニヤミンと名付けた。ラケルは難産のために、自らが宿したこの命と引き換えにその命を失いました。先週もお話ししましたように、ルツ記に記されていますナオミという女性にとって、ベツレヘムは彼女の故郷でした。彼女とその家族はその地派を一帯に起きた飢饉のために他国に逃れました。いわゆる今日で言いますところの家族総出の出稼ぎということになりますでしょうか。しかしその行った先の外国で夫も二人の息子も亡くして、一人の息子の妻、異邦人の嫁、ルツと共にベツレヘムに帰ります。自分の力の及ばない自然環境、社会経済の厳しさ、夫と息子に先立たれたというその悲しみ、これらを抱えながら、自分たちは何としても生きていかなければならない。そんな彼女たちはベツレヘムで農夫が落とした落ち穂を拾い集めながら日ごとの糧を得ました。イエス・キリストが生まれたベツレヘムでは今日の私たちが向き合うような人々の生活が営まれていました。そう、そこには私たちと同じように日々繰り広げられる諸々の出来事に向き合って、その日その日を精一杯生きている人たちがいたのです。また一章十八節は、イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になったと記しています。さっと読み過ごしてしまう言葉ですが、この一文がマリアとヨセフをどんな人生に導いたのだろうかと私たちは想像します。私たちが誰かと婚約中であったとして、ある日そのフィアンセの女性に、私は聖霊によって身ごもりましたと言われたとしたら、それはただごとではありません。結婚も大切だけど、この人はまず精神科に行くべきではないか。いや、聖霊なんて、わけのわからないことを言ってるけれど、もしかしたら自分以外の誰かがいるんじゃなかろうか、 当然そんな疑心暗鬼がそこにはあるでしょうし、そうこうしているうちに日に日に彼女のお腹は大きくなっていくのです。当時はこのような状況の女性は姦淫の罪を犯したとされて、石打ちにされて処刑されても仕方がない時代ですから、その状況はかなり緊迫していたと思われます。このカップルの結婚はおそらく親が決めたもので、彼らはまだ10代の若者であったと言われています。今日未婚のティーンのお腹が大きくなっていくということが、このことがその子にもその家族にも与える諸々の影響というものを私たちは容易に想像できます。これらのことをマリアとヨセフは受け止めていきますが、そこに至るまでの心の中の葛藤というもの、それは大変なものであったでしょう。そのような葛藤を抱えるこの年若きティーンに対して、人口調査のために自らの出身地ベツレヘムに帰らなければならないという通達がありました。このようなお上の通達というものは、私たちがどんな状況にいるか考慮することなく、いつの時代にも私たちに降りかかるものです。このカップルに関しては、神の子を宿しているから免除とか、妊娠中ゆえに代理人に託すことを許可するということはなく、すでに身重に心身ともに多くのものを背負った彼らは、さらに旅の荷をまとめてナザレからベツレヘムに向かうのです。その道中については何も記録はありませんが、彼女は多くの母親が感じるように、お腹が張るような痛みを感じつつ、もしかしたらつわりというようなものも感じつつ、彼らと同じ理由で帰郷している、人でごった返しているベツレヘムに到着します。しかしすでに小さな村の民泊は満室で、身を解き疲れと冷え切った体を横たえる場所はありません。皆さん、その日の宿が決まっておらず、あちこちの宿を回ってみても満室ですと言われ、最初は楽観的であったのに、いくら探してもやはりどこも満室で、やがて日が暮れ始めてきて、果たして今晩はどうなるんだろうと不安に駆られたというような経験をしたことがありますか。 No vacancy という、あの赤いネオンサインを恨めしく思ったことありませんか。以前一人でイスラエルの死海デッドシーのあたりを旅していたとき、私にはそんな経験をしました。死海とは世界有数のリゾート地で、豪華なホテルがいくつかあるのですが、どこもすでに世界中からやってくるツアー客で部屋はいっぱいなのです。なんとかなるだろうと思っていたのですが、どのホテルのフロントを回っても門前払い。まあ一人身だから野宿もと覚悟したんですが、最後は創世記の時代にソドムがあった場所に住む、それこそラケルというおばちゃんの家に一晩泊めてもらい、まあそれはそれで貴重な体験をしたのですが、この時のヨセフには身重のマリアがいたのです。今晩の宿があるのかないのか、その不安たるや、もしかしたら今日生まれるかもしれない。どんなに大きなものだったでしょうか。そんな彼らがどうにかこうにか見つけたのが、ご存知のように馬小屋であり、マリアはそのところでイエス・キリストを出産したのです。はち切れんばかりのマリアのお花を見た宿屋の主人はきっと彼女を憐れんでくれたのでしょう。すでにすべての部屋は満室でも、せめて夜露だけはしのげるようにと、彼らのために家畜小屋を提供したのです。このあたりの光景はポストカードになっています。 暖かい眩しいばかりの光がマリアとヨセフの幸せそうな顔を照らし、馬や牛が、この絵には猫も犬もいるんですけれども、わかりますか？犬ですよ、あれ真ん中。羊じゃないですよ。馬や牛や猫や犬がいたかわかりませんが、優しい目をして、イエス様を見守っているのです。でも皆さん、ごめんなさい。皆さんのロマンを壊すようで申し訳ないですが、これは嘘です。フェイクニュース。嘘です。馬や牛は優しい目をしてイエス様を見守りません。ポストカードはその現場の匂いとか、室温とかいうことまでは私たちに伝えないのです。家畜小屋に行ったことがある人なら、そこにはどんな匂いが立ち込めているかお分かりでしょう。あそこで授乳しようと思いますか？あそこで眠ろうと思いますか？イエス・キリストがこの世界で一番最初に吸い込んだ空気は、家畜小屋の悪臭でありました。追い打ちをかけるように、このイエス様の誕生のことが偏狂なヘロデに知れ渡り、イエス様の誕生を心穏やかに感じてないこの疑心暗鬼な彼は、ベツレヘムとその近辺にいる2歳以下の子供はすべて殺すようにというお触れを出します。気ままで愚かな指導者を持ちますと、苦労するのは国民です。そのヘロデな感情的な都合によりこの家族はエジプトに逃れます。そうです。この家族は今日でいうところの避難民、移民となって外国に逃れていったのです。皆さんどうでしょうか？エスコンディドに住んでいながら、チュラビスタまで戸籍調査のために徒歩で、身重の妻を抱えて帰郷しなければならず、どうやらたどり着いたら産気づき、かといって受け入れてくる病院がなく、子供を悪臭がする野外で出産、そうこうしているうちに、その町で生まれた2歳以下の男の子をすべて殺すというような、信じがたき法令が可決され、命からがら生まれたばかりの胎児を抱えて、そのままメキシコに逃亡するというようなことです。アドベンチャーは、アドベントが語源となっていると言われますが、これらのことを思いますときに、実際にヨセフとマリア、そして幼子ヨシスを取り巻く世界は、のんびりと平安に満ちて包まれているような、私たちが普段見られているクリスマスカードのような環境ではなかったように思われます。まさしくそこには彼らを飲み込もうとする闇の力が彼らを覆い、そこから逃れるためにまさしく綱渡りをするかのように彼らは命がけの冒険をしたのです。神がイエスの人生を託した親として選んだカップルは、まだ年若く、社会的には何の力もないヨセフとマリアであり、その誕生の場として選ばれたのは小さな乾村ベツレヘム、我が子の出産と引き換えにその命を失った母の涙と無念が今も残る村、貧困にあえぎ、出稼ぎに行き、そのところで夫と息子を亡くした女性たちが落ち葉を拾いながら、懸命に生きた村でありました。明らかに人として、リーダーとしてバランスを欠いた狂気を宿す王のもとに、その彼のメンツのためにもみくちゃにされながら、イエス・キリストは人として一番無防備な赤ん坊としてこの世に誕生したのです。これらのことは何を物語っているんでしょうか。これらのことは私たちが生きているこの地上の冒険に 自らも身を置き、そこに自らも冒険者として生きるイエス・キリストの覚悟です。このご自身の出生についてイエス様は何も語っておりませんが、この出生そのものが私たちに対する大切な神からのメッセージです。先に開きました御箇所を記した預言者ミカは、その七章において彼が生きた時代をこのように描写しました。災いなるかな。私は夏の果物を集める時のように、ブドウの収穫の残りを集める時のようになった。喰らうべきブドウはなく、我が心の好む初なりのイチジクもない。神を敬う人は地に耐え、人のうちに正しいものはない。皆血を流そうと待ち伏せし、おのおの綱を持ってその兄弟を捕らえる。両手は悪いことをしようと努めてやめない。司と裁判官は賄を求め、大いなる人はその心の悪い欲望を言い表し、こうして彼らはその悪を仕組む。彼らの最も良いものも茨のごとく、最も正しいものも茨の生垣のようだ。彼らの見張り人の日、すなわち彼らの刑罰の日が来る。今や彼らの混乱が近い。あなた方は隣人を信じてはならない。友人を頼んではならない。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父を癒しめ、娘はその母に背き、嫁はその姑に背く。人の敵はその家のものである。なんとも厳しい世界です。そしてその年月には900年の隔たりがありますが、ここにイエス・キリストが自ら選んで生まれた時代の社会の現実があります。いいえ、今を生きる私たちも、この言葉を読んで、なんだこれは、今の世界のことを言ってるではないか。私たちの街で昨晩起きたことではないか。自分もこのような状況の渦中に今、置かれているではないかと、思うのです。しかしミカはこのような現状を嘆いてこれらの言葉を終えることはせずに、引き続きこう書いているのです。しかし私は主を仰ぎ見、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。我が敵を私について喜ぶな。たとえ私が倒れても起き上がる。たとえ私が暗闇の中に座るとも、主は我が光となられる。ミカは現実をしっかりと書き記しながら、同じようにしっかりと希望を書き残しました。私自身も預言者として人としてこの厳しい現実の中で倒れてしまうことがある。暗闇の中に座る時もある。しかし主は私の光となるのだと。この御言葉の後、千年近くが経ち、イエスの弟子であるヨハネがイエス・キリストについて記録を残すべく筆を取りました。そのイエスについて書こうとしたときに、彼はどのようにその書を書き始めようかといろいろ考えたことでしょう。そしてそのとき聖霊による導きを強く受けたことでしょう。彼はこう書いたのです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。 ヨハネが闇と光について書いたときに、この御箇所の言葉がその念頭にあったのかもしれません。ヨハネは自分の生きる世界の闇をよく理解していました。その闇の深さをよく知っていました。しかしそれに尻込みするのではなく、その中に輝く光、すなわちイエス・キリストを指さしたのです。その光が私たちのもとに来、その光は今も闇の中に輝いていると言い、闇は決してそれに勝たなかったと彼は言った。皆さん、確かにベツレヘムとサンディエゴは異なる町であり、当時と今では時代が違います。しかしあのラケルが我が子を抱くこともなく死んでいったような無念、夫や子に先立たれて生きていかなければならないルツのような悲しみを私たちも通らされることがあります。ヨセフとマリアのように自分の力の及ばない政治的な経済的なまた上に立つ者の感情的な動向によって自分の人生が変えられてしまうというようなこともあるでしょう。我が子を自分よりも先に失うという悲しみに直面すること、人の理解を得られない妊娠を経験したゆえに追わなければならない人生というものを体験する方もいるでしょう。今お話していることは当時ベツレヘムの生きた人たちのほんの一部の人間の様であって、そこに暮らしていた人たちの家を一軒一軒訪ねればそれぞれが抱えているもの、負っているものがあったことでしょう。そう、それぞれが自分たちの冒険を抱えていたのです。イエス・キリストもその冒険に預かることを自ら選び、この地にお生まれになられたのです。そしてその冒険を全うし、その冒険のただ中で同じように冒険のただ中にいる者たちにどう生きるべきかという指針を語られたのです。その言葉は今日も聖書に記されており、私たちの手元にあるのです。最近、ノートに書き留めた言葉がありました。Lord Jesus, Master of both the light and the darkness. 主イエスは、光と闇のマスターである。このお方は、光なるお方であるという同時に、闇を知り尽くしている。私たちがより頼もうとしていることは、闇の中で激しく輝く光なるお方ではなくて、闇をも知り尽くしてその中で輝く光なるお方なのです。確かに私たちも闇の中に座り倒れてしまうような時があります。しかしそこでその闇を知り尽くしているお方は私たちの光となってくださる。そのお方の語る言葉は私たちの足の灯火となってこの闇路を歩く私たちの冒険に不可欠な光となります。さあ、ここからまた、おのおのの、主イエス・キリストと共に、私たちの冒険に出てまいりましょう。お祈りします。イエス様、あなたのご降誕を主にある兄弟姉妹と共に今日このようにお祝いできることを感謝いたします。私たちが本当にありがたいと思うことは、あなたは我々が生きているこの世界の 闇というものを知り尽くしておられるお方であるということ。そしてその闇を知り尽くしておられるそのところから、私たちに必要な生きる言葉を語りかけていてくださるということです。言うなれば、この闇路を生きる冒険者たる私たちに、本当に語りうる言葉を用いうるお方は、あなたただお一人であるということです。主よ、どうか、私たちの生きるこの人生の冒険、私たちの同伴者となってくださって、あなたからその名が呼ばれるその日まで、我々の光となってくださって、我々の牧者となってくださって、私たちと共に歩んでください。たとえ闇を通るような時も、その闇をあなたはよく存じてらっしゃるお方であるということ。そして私たちに言葉を語りかけてくださるということを、私たちが知ることができますように。それであっても、我らは弱い者、闇の中で倒れてしまうものです。そのこともあなたは私たちをよく知っていてくださるから、感謝いたします。どうか、そんな私たちの心のすべても知っていてくださる主と共に、新しい年2018年も、共に歩んでいこうというもう一度献身の思いを持ってここから出ていくことができますように、お一人お一人が持っているお一人お一人の冒険の上に主のお守りと祝福がありますように、この時を心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。